今月のホットライン、映像で防火呼びかけ、周期火災予防運動、プロジェクションマッピングが11月9日12日の両日、消防本部で行われました。当事業は周期火災予防運動広報活動の一環として実施され、市内の小中学生が制作した防火ポスターや標語を投影し、火災予防を呼びかけました。ポスターは炎が燃え上がる様子などの加工が施され、色とりどりの映像が切り替わるたび、観覧に訪れた人たちから拍手が上がりました。映像は登米総合産業高校写真部と卒業生の皆さんが制作。波佐間町高橋瑞希さん19歳は、多くの人の目に触れ、防火意識を高めてもらえたらと考え、みんなで作り上げましたと話しました。消防本部の外壁に、くっきりと浮かび上がった防火ポスターの映像、その様子が写真で掲載されています。投影の様子は動画配信しています。地域はみんなで守る。学校と地域の共同活動、新田地区幼小中合同防災訓練は11月11日、新田小学校などで開かれ、幼稚園児、小中学生及び地域住民計270人が参加しました。合同防災訓練は3年ぶりの開催。参加者は自衛隊や消防などの関係機関から指導を受け、火災避難訓練をはじめ、災害時に役立つロープワークや避難所設営、防災クイズなど様々なメニューを体験しました。新田中3年高橋宗也さんは、自衛隊の皆さんに土のう作りを教わり、大変さを実感しました。災害時には地域の人たちとのコミュニケーションがとても大切だと思いました。と話しました。中学生は地域住民の皆さんと協力しながら避難所用簡易テントやエアベッドを手際よく組み立てていました。その様子が写真で掲載されています。未来は僕らの手の中。子ども議会2022登米青年会議所主催志賀明宏理事長は11月12日市役所議場で開かれ、市内9校から選ばれた9人の中学生が参加しました。子ども議会は生徒たちの中から議場が選出され、議会を進行しました。中学生の視点による行政運営に対する純粋な質問に対して、市長や各担当係長などが回答。本物の議会さながらの議論を交わしました。議長を務めた佐沼中3年斉藤くるみさんは、様々な視点から物事を見る力や新たな気づきを得ることの大切さを学びました。今回学んだことはこれからの生活などに活かしたいです。と意気込みを話しました。生徒たちは子ども議会を通じて政治への関心を深め、市の将来について自ら考えることにより、社会参画への意識を養いました。質問している様子が写真で掲載されています。見つめ直す登米高度。米山、中津山、吉田公民館合同歴史講演会は11月14日、中津山公民館で開かれ、地域住民や関係機関など計170人が参加しました。講演会は宮城大学名誉教授の加藤徹さんが、水害に苦しめられていた登米高度平野部を先人たちがどのようにして実りある土地に開墾したのかを紹介。江戸時代まで遡り、河川改修や水利、新田開発などの取り組みを詳しく説明しました。参加した米山町伊崎恭一さん65歳は、地域の歴史や生い立ちを再確認できてよかったです。先人たちへの感謝を忘れず、これからも農業を頑張りたいと話しました。講師の加藤さんは、自然豊かで農業が盛んな登米高度を これからも守り続けてほしいと参加者に思いを伝えました。講演している様子が写真で掲載されています。子どもの成長を願い、ファーストウッド贈呈式は11月22日波佐間保健センターで行われ、6組の親子へ木製品が贈呈されました。本事業は市内産森林認証材を活用して製作した初めての木製品を市内の新生児に送り、未来を担う大切な子どもたちが木に触れ慣れ親しみ健やかに成長することを願うものです。波佐間町小畑遥さん34歳は、家族みんなでこれからの子どもの成長を記録できる思い出に残るものだと思います。とても嬉しくて感動しましたと話しました。ハーストウッドは今後行われる乳児健診や離乳食教室などの機会に新生児へ贈呈されます。贈られた木製品は全国公募の中から決定したデザイン、子どもの成長を記録できるトメファーストウッドフレームです。市長を囲んで6組の親子の集合写真が掲載されています。感謝伝える販売体験、宝屋マーケットが11月25日宝屋小学校熊谷道校長児童136人で開かれました。マーケットでは児童たちが手作りしたクリスマスリースやだるまなどの小物や学校伝で栽培した米などを地域住民や保護者の皆さんに森カフェを用いて販売しました。会場は大盛況、訪れた人たちは児童たちから商品の説明を熱心に聞きながら買い物を楽しんでいました。5年生の後藤陽太さんは地域の皆さんと一緒に育てた米を販売しました。お釣りを渡すとき、お客さんを待たせないように気を使いましたが、たくさんの人に喜んでもらえて嬉しかったですと話しました。児童たちは手作りした商品を日頃からお世話になっている家族や地域の皆さんへの感謝を込めて手渡しました。その様子が写真で掲載されています。
寄り添い半世紀、東和町相沢秀夫さん83歳、恵美子さん77歳、昭和44年5月入籍。これからも運動と健康を大切に。出会ったきっかけは、恵美子さんスキー場にアルバイトに行った時に働いていた夫にスキーを教えてもらったことがきっかけです。印象に残っている思い出は、秀夫さん5年前にシンガポールに旅行をした時、有名なホテルに泊まり夜景を見ながらプールに入ったことです。お互いの性格は、秀夫さんおおらかで明るくて一緒にいて楽しい人だよ、恵美子さん冷静に物事を判断できる人、困ったら何でも相談しています。これからの生活は、お二人シルバー人材センターの仕事やスポーツなどを続けて体を動かすことを欠かさずに生活しています。これからもお互いに尊重し合い、心身ともに健康に過ごしていきたいと思っています。町の若い衆、米山町鈴木カレンさん21歳、身長と血液型152センチで大型です。現在は佐沼津島神社で巫女として初詣や七五三など祭事の準備や対応、御朱印の受付などさまざまな仕事をしています。仕事についてから地域の皆さんや市外県外のお客さんとも話す機会が増えました。会話を通して人柄を感じ取れたり、新たな発見ができたりすると嬉しいです。お客さんが笑顔で帰る姿を見るとやりがいを感じます。自分の性格、友人には明るくて社交的だとよく言われます。自分でも前向きな性格だと思っています。休日は映画館や図書館、カラオケに行ったりします。好きなタイプは、兄や父、祖父のような心優しく包容力があって 何事も受け止めてくれる人がいいですね。今やってみたいこと、兄がボルダリングをしていたのでいつか挑戦してみたいです。登米市について一言。登米市は自然豊かで、お米や野菜などの農産物はどれも美味しくて魅力のある町です。育ちが米山町なので特に思い入れがあって大好きな町です。僕と私の夢。東和町錦織小4年千葉雅人さん。環境を守るためにできること。将来の夢は環境保全に関わる仕事に就くことです。僕は今、総合的な学習の時間に環境問題について調べています。この前、気象予報士の人の修行を受けて地球温暖化の問題の大変さを知りました。7月の大雨の時、僕の住む地域の道路で土砂崩れが起こり、遠回りをしてバス通学をしなければなりませんでした。気象予報士の人の話を聞いて、最近このような大雨が増えているのは地球温暖化の影響が大きいことを知りました。そこで地球環境を守るために僕にもできることを考え、まだ使えるものの再利用や節電など 4R や SDGs に取り組んでいます。将来は二酸化炭素を吸って動くような車や機械を作ってみたいです。できるだけ二酸化炭素の排出を抑えて住みやすい環境を守っていきたいと思います。そのために環境問題についてもっと勉強したり、解決するための技術を学んだりしていきたいです。我が家のアイドル、佐藤大志くん1歳、2021年9月6日生まれ、南方町大輝さんの長男。たくさん食べて遊んでお父さんより大きくなあれ。明日はどんな笑顔かな。高橋ハーレちゃん1歳、2021年3月22日生まれ、米山町健一さんの長女。2人のお兄ちゃんと毎日楽しく遊んでいます。みんなを笑顔にしてくれます。笠井博くん11ヶ月、2022年1月2日生まれ、波佐間町ゆうやさんの長男。いつもニコニコ笑って癒しをくれるパパとママの宝物。これからも健康にすくすく育ちますように。影山ひろくん3歳、2019年6月25日生まれ、波佐間町じんさんの長男。いつもニコニコ笑顔のひろくん、これからもたくさん遊ぼうね。
情報広場、催し、登米市国際劇場1月のイベント情報。22日日曜、セーブディスメモリーニャン公演編、問い合わせ空猫 080-2802-4667。 開古館企画展、浮世絵江戸の似合い。浮世絵は江戸時代に誕生した色彩豊かな風俗画の一つです。今回の企画展では昭和30年代に制作された復刻浮世絵を中心に江戸の暮らしを紹介します。働く姿や神社に参拝する様子など人々の暮らしが生き生きと描かれた作品をご覧いただけます。展示期間、前期1月5日木曜から2月6日月曜、後期2月11日土曜祝日から3月12日日曜。場所、豊間開古館。入館時間、午前9時から午後4時半。観覧料金、大人400円、高校生300円、小中学生200円。問い合わせ、豊間開古館 0220-52-3578。 歴史博物館企画展、冬の道具、春の道具。現代に生きる私たちはエアコン、ストーブなどの電化製品を利用して暖を取り、冬を過ごしています。電化製品が貴重だった時代、人々はどのようにして寒さをしのぎ、冬を過ごしてきたのでしょうか。今回の企画展では、昔の暖房具を中心に、冬の遊び道具や春に使用された民具などを紹介します。 開催期間1月14日土曜から5月7日日曜、会場市歴史博物館、入館料無料です。問い合わせ市歴史博物館 0220-21-5411。 渡辺翔子氏と演奏家による朗読会を開催。2月11日土曜祝日、午後6時開場、午後6時20分開演。会場石ノ森章太郎ふるさと記念館。定員一般40人、入場料無料です。申し込み方法、1月10日火曜から電話で受け付けます。詳細については問い合わせください。申し込み問い合わせ、中田障害学習センター 0220-34-8081。
募集、住宅入居者を募集。中田東和石越定住促進住宅は随時入居者を募集しています。入居希望者は住宅都市整備課まで問い合わせください。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、 0220-34-2316。 市ごみ指定袋に掲載する有料広告募集、燃やせるごみ指定袋第に掲載する広告主を募集します。掲載枚数おおむね230万枚、変動あり。掲載サイズ1枠 70×250mm、 一色刷り赤色、枠数2枠。掲載期間令和5年6月から令和6年6月販売分。掲載料1枠15万円。対象者、市内に事業所、店舗などを置き、その事業内容が明確な法人など。募集期間、1月4日水曜から2月10日金曜。申し込み問い合わせ、環境事業所クリーンセンター 0225-76-0102。 普通救命講習会受講者募集。救急車が到着するまでの間、適切に応急手当をすることで一人でも多くの人の命を救うことができます。1月15日日曜午前9時から正午。場所、消防防災センター3階大会議室。内容、心肺蘇生法、 AED 使用方法、止血法など。受講料無料。募集人数20人、先着順。中学生以上の誰でも受講できます。申し込み期限1月8日日曜。申し込み方法、電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、消防署救急係 0220-22-2119。 宮城いきいき学園令和5年度学園生募集。生きがいと健康づくりを目指し、地域社会に貢献できる人材として必要な内容を身につけます。対象者、県内に居住の60歳以上の人。学習日、年間21日。場所、県内5校、仙南校、大崎校、石巻校、気仙沼元吉校、登米栗原校。費用、入学金5000円、受講料年間2万円。募集人数、各校30人程度。申し込み期限3月31日金曜。申し込み問い合わせ、宮城県社会福祉協議会生きがい健康課 0222-225-8477。 介護職員初任者研修課受講生を募集。介護従事者としての職業倫理と基本的態度を養い、 介護サービスに必要な知識・技能の習得と就職活動に必要な知識を習得します。対象者、ハローワークの受講指示、受講推薦または支援指示を受けられる人。訓練期間、2月17日金曜から5月16日火曜。場所、JMTC 佐沼教室。費用、テキスト代として約1万3000円。授業料は無料。募集人員15人。募集期限、1月24日火曜。2月7日火曜に、とめ合同庁舎で面接選考を行います。申し込み問い合わせ、県立石巻高等技術専門校 0225-22-1719、 小田原短期大学とめスクール入学生募集。幼稚園教諭や保育士の資格を取得できる小田原短期大学では、令和5年度とめスクールの入学生を募集します。募集期限、3月31日金曜。出願方法、小田原短期大学通信教育部課程ホームページから申し込みください。学費約70万から80万円。資格取得まで2から3年間の合計額、入学検定料、テキスト代、実習費用は別途かかります。入学説明会、1月8日日曜、18日水曜、29日日曜、2月8日水曜、19日日曜、3月1日水曜、11日土曜、15日水曜、21日火曜、祝日。全日程オンラインで実施します。申し込み問い合わせ、小田原短期大学通信教育部 0465-22-0285。 国際医療福祉専門学校一ノ関校入学生募集。救急救命士、理学療法士を養成する専門学校です。命と向き合う仕事を選んでみませんか。対象者、高校卒業見込み、卒業した人または同等以上の学力があると認められた人など。救急救命学科、就業年限2年、試験日1月22日日曜、2月19日日曜、3月5日日曜、3月19日日曜。理学療法学科、就業年限3年、試験日1月29日日曜、2月26日日曜、3月12日日曜。いずれも定員は30人。申し込み期限、試験日の3日前。受験料1万円。問い合わせ、国際医療福祉専門学校一ノ関校、救急救命学科 0191-64-4001、 理学療法学科 0191-75-3007。 英会話教室の受講生を募集します。優しい英会話教室を開催します。誰でも受講できます。皆さんの参加をお待ちしています。1月17日火曜から2月21日火曜、全6回、午後7時15分から8時半。場所、波佐間公民館1階研修室。受講料1000円、全6回分。申し込み問い合わせ、登米市国際交流協会 0220-52-2144。 平等沼の桜の写真を募集します。市民が撮影した平等沼周辺に咲く桜や桜のある風景の写真を募集します。企画、四つ切りか、 A4 サイズの単写真プリント。応募期限2月15日水曜。応募方法、事務局に持参するか郵送してください。審査発表、2月下旬に開催予定の審査会で入選作品を決定します。展示会日程、3月から4月下旬まで平等沼悠々館に展示。申し込み問い合わせ吉田公民館、0220-55-2124。 お知らせ、安全安心を願い決意新たに出初め式を開催。令和5年登米市消防団出初め式を開催します。式は新型コロナウイルス感染症対策として関係者のみで式典を実施します。なお屋外では消防車両の展示のほか、式典終了後に一斉放水を予定していますので、ぜひご観覧ください。1月8日日曜午前9時半から10時45分。場所、登米祝祭劇場。問い合わせ、消防本部警防課消防団係、0220-22-1901。北海道三陸沖後発地震注意情報の運用開始。北海道三陸沖後発地震注意情報は、三陸沖や北海道の太平洋側の沖合の領域でマグニチュード7以上の地震が発生した場合に、注意情報を内閣府と気象庁が合同で発信し、さらに大きな後発地震の発生への備えを呼びかけるもので、令和4年12月16日から運用が開始されました。情報が発信された際にはすぐに避難できる体制を整えるなど、後発地震の発生に備えた防災対策を取りましょう。留意事項、この情報が発信されたら必ず後発地震が発生するというものではありません。先発地震を伴わず大規模地震が突発的に発生する可能性があります。情報発信の対象とする地震の発生エリア、北海道の根室沖から岩手県の三陸沖の外側でも、先発地震が発生した周辺では大規模地震が発生する可能性があります。問い合わせ、総務部防災危機対策室危機対策係、0220-23-7393。 国民健康保険医療費通知を送付します。市国民健康保険の被保険者で医療機関などを受診している人を対象に、令和4年1月から10月受診分の医療費のお知らせ、医療費通知を令和5年1月中旬に送付します。所得税などの申告にかかる医療費控除の手続きの際に、市が交付する医療費通知を使用できます。なお医療費通知に記載されている受診分の領収書などの添付は省略することができますが、記載されていない受診分、11月から12月受診分などは領収書などをもとに作成した医療費控除の明細書の添付が必要です。問い合わせ、市民生活部国保年金課保険給付係、0220-58-2166。 自転車安全利用補足が変わりました。自転車は道路交通法では軽車両に位置づけられています。道路を通行するときは車として安全運転を心がけましょう。また車の運転者も歩行者も自転車のルールを知ってお互いを思いやり安全を心がけましょう。自転車安全利用補足、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、交差点では信号と一時停止を守って安全確認、
夜間はライトを点灯、飲酒運転は禁止、ヘルメットを着用。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。固定資産税、償却資産申告書の提出について。付加期日、1月1日現在、事業で使用する償却資産を所有している個人・事業所は、令和5年度固定資産税償却資産申告書を提出してください。提出期限1月31日火曜。課税対象償却資産、事業で使用する土地・家屋以外の資産、構築物・機械・装置・運搬具・工具・器具・備品・太陽光発電設備など。提出先・問い合わせ、総務部税務課固定資産税係、0220-22-2163、各総合支所市民課。市の魅力を発信、ふるさと CM 大賞。市は東日本放送主催第21回宮城ふるさと CM 大賞に作品を出品しました。作品は登米総合産業高校写真部の皆さんが企画・出演・編集して制作。審査会の様子は東日本放送でテレビ放映されます。ぜひご覧ください。放映日時1月3日火曜午後4時。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、広報係、0220-22-2147。都市計画変更に関する説明会を開催します。県は都市計画の基本的な方針を示す登米都市計画区域マスタープランの見直しに伴い説明会を開催します。なお西越地域は栗原都市計画区域マスタープランに含まれているため、月立総合支所で説明会が開催されます。日時・場所、登米、1月16日月曜午後7時、笠間公民館研修室。栗原、1月17日火曜午後7時、月立総合支所市民活動センター。対象者、誰でも参加できます。申し込み不要。問い合わせ、県土木部都市計画課企画調査班、0222-111-3134。東北電力ネットワークから節電のお願い。今冬の電力需給は安定供給に必要な予備率を確保できるものの、1月は厳しい見通しです。引き続き使用していない部屋や廊下の照明を消す、冷蔵庫に食品を詰め込みすぎない、ドア開閉は手早く行うなど、無理のない範囲で節電をお願いします。問い合わせ、東北電力ネットワークコールセンター、0120-175-366。事業場で働く労働者の特定最低賃金が改正。次の業種に該当する特定最低賃金が令和4年12月15日に改正されました。特定最低賃金、時間額、鉄鋼業983円、電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械・器具製造業919円、自動車小売業946円。問い合わせ、宮城労働局人員室、0222-299-8841。消費税のインボイス制度に関する説明会。佐沼税務署では事業者を対象に消費税のインボイス制度説明会 及び登録申請相談会を開催します。登録申請手続きをサポートする相談会は、希望する人を対象に説明会の後に引き続き行います。主に消費税の課税事業者は1月17日火曜午後2時から3時半、定員100人。主に消費税の免税事業者は2月9日木曜午後2時から3時半、定員50人。場所、狭間公民館2階。定員になり次第受付を終了します。申し込み問い合わせ、佐沼税務署0220-22-2501。伐採木を無償で提供します。県は工事に伴い伐採した木、クルミ、柳などの有効活用を図るため、地域の皆さんに無償で提供します。提供場所、津山町横山、あざ、元町地内、栗原市若柳、南下大目前地内。伐採木の状態、直径5から28センチ程度、長さ90センチ程度、乾燥状態2ヶ月。提供場所で引き渡し、積み込み補助などは行いません。持ち帰りは軽トラック1台分程度まで。申し込み期限1月15日日曜。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、持参またはファクシミリ、メールで提出してください。引き渡し期間、1月16日月曜から31日火曜午前9時から午後5時。申し込み問い合わせ、県東部土木事務所、止め地域事務所、河川砂防第一班、0220-22-2763。一般競争入札で私有財産を売却します。財産売却一般競争入札案内書の交付、令和4年12月27日火曜から令和5年1月26日木曜の期間、総務部総務課財産係、狭間庁舎2階で交付します。売却物件の問い合わせ、申し込み、総務部総務課財産係、0220-22-2091。年金だより。国民年金保険料は口座振替がお得です。国民年金保険料の納付は口座振替で納付することができます。口座振替を利用すると、金融機関などに行く手間が省け、納め忘れもなくなり、とても便利です。また当月分保険料を当月末に振替納付することで、月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6ヶ月全納、1年全納や2年全納もあり、大変お得です。口座振替を希望する場合は、納付書か年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参し、希望の金融機関または年金事務所へ申し出ください。問い合わせ、古川年金事務所、0229-23-1200、市民生活部、国庫年金課、年金医療係、0220-58-2166。マイナンバーカード申請サポート、1月18日水曜、2月15日水曜、午前9時半から午後4時。場所、南方庁舎2階図書室。予約、問い合わせ、市民生活部、市民生活課、戸籍係、0220-58-2166。 2118。
相談、悪質な訪問販売や消費者と事業者との間に発生した商品やサービスの契約に関するトラブルなど、消費生活に関する問題の解決や未然防止のため専門の相談員が相談を受け付けています。相談窓口、市消費生活相談窓口、南方庁舎2階、0220-58-2117、電話または来訪相談、問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談、日時1月27日金曜午後1時から4時10分。場所、はさまにぎわいセンター。担当、柳淵昭一司法書士。相談申し込み、0220-58-2117。相談料、無料ですが電話予約が必要です。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。障害者の自立に向けて仕事相談を開設。日時、1月24日火曜、午前9時半からと11時から、午後1時半からと3時から。場所、県東部保健福祉事務所、止め地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意ください。申し込み問い合わせ、福祉事務所生活福祉課、障害福祉係、0220-58-5552。生活や仕事などの悩み相談に応じます。専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料で秘密は守られます。日時、場所、1月10日火曜吉田公民館、1月24日火曜西郷公民館、ともに午前10時から午後4時まで。問い合わせ、ソエール止め、0220-23-8610。B 型肝炎訴訟について弁護士による無料電話相談を行います。日時、1月21日土曜午前10時から午後6時。対象、 B 型肝炎患者またはその家族。相談電話番号、0222-266-9686と9687。問い合わせ、B 型肝炎被害者対策東北弁護団事務局、0120-76-0152。夜間納税相談窓口、1月2月分。日時、1月26日、2月16日。いずれも木曜、午後8時まで。場所と問い合わせ、総務部税務課、狭間庁舎1階。徴収対策係、0220-22-2169。1月の納税、国民健康保険税8期、介護保険料8期、後期高齢者保険料7期、納期限1月31日火曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。警察署からのお知らせ、年末は死亡事故が多発します。早朝や夕暮れ時、夜間は特に気をつけ、早めのライト点灯とハイビームの活用で横断歩行者などを早期に発見しましょう。11月の災害件数、火災5件、救急301件、救助5件。暖房器具を使用する冬場は短めの換気を回数多くがポイントです。新型コロナウイルス感染症対策としても心がけましょう。
ときめき人、和太鼓を通して大きな輪に。突然降り出した土砂降りの雨、 響き渡る稲妻。やがて雨が止み、日差しが差し込む。津山創作太鼓が響かせる迫力の卸太鼓が表現する様子は観客を魅了する。津山創作太鼓林光晴代表が結成したのは昭和58年。町内に住む若者が町の活性化を目指して発起した。当初はバチも太鼓もなかったため、津山内林保存会の協力のもと活動を開始。地元で開催されるイベントに参加しながら、県や東北のフェスティバルなど活動の場を広げていった。現在の会員は9人。4歳から69歳と幅広い。演目は、県太鼓連絡協議会の統一曲、鼓音をはじめ、個人技と組打ちで激しいバチさばきを繰り広げる八段打ちやベンチャーズの曲をアレンジした演目では、トランペットと共演するなど多様。発表の場は自分たちが作り上げた演奏に声援や拍手で反応してもらえる、何よりもやりがいにつながる大切な機会と話す林代表。成長し地元を離れた教え子の結婚式で演奏したこともあります。こんな嬉しいことはないと感じましたと笑みがこぼれた。課題は人口減少に伴い会員も減っていること。人が集まれば太鼓を叩いてみたいという人も増えると思う。人を増やすための取り組みを地域全体で考えていきたい。メンバーは思いを語る。私たちは誰かと競って優勝を目指しているわけではありません。みんなが輪になって楽しむことを大切にしています。同じ思いの仲間たちは津山の空に力強い太鼓の音を響かせる。編集後期第21回宮城ふるさと CM 大賞の収録に参加しました。今回は登米総合産業高校写真部の皆さんが作品を応募。普段は写真を撮影している生徒たちが登米市の魅力を伝えるため試行錯誤しながら映像に挑戦しました。一生懸命作った作品をぜひご鑑賞ください。白石さん、ときめき人津山創作太鼓の皆さんが出演すると伺い、3年ぶりに開催された登米太鼓フェスティバルを見に行ってきました。体の芯まで響くエネルギーあふれる太鼓の音、出演した7団体の合同演奏鼓音では感動で胸がいっぱいになりました。渡辺さん、緊張した面持ちを見せながらも凛とした佇まいの中学生議員の皆さん、市の発展を願う様々な分野角度からの質問にただただ舌を巻きました。本市の未来をしっかり担っていってほしいと思いました。翻って同じ世代の我が子たち居住まいを正さなければと思います。佐々木さん、
毎年ですが師走という声を聞くとなんとなく気持ちがざわざわしてきます。月が変わるのもですが、年が変わるということが気ぜわしいのでしょうか。新しい年、来年は何をいたしましょう。コロナで始まり、コロナで終わり。さて、何年目でしょうか。新しい生活環境が普通になってきているようです。それでも油断をせず、マスク、うがい、手洗い、3密、そして寒さも厳しくなるこの季節ですが、特に換気に気をつけてこの冬を乗り切りましょう。そしてまた、来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、小野寺久子、西岡陽子、河野典子、小野寺恵子、川島敦子、阿部直子。編集川島敦子、小野寺恵子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。